マタイ5章38節、目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。
今日のこの箇所はイエス・キリストが山の上で説教をされたその中の一節です。右の方を打たれたならば左の方を向けなさいというのはとても有名な言葉ですね。まずその38節で、目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。これは旧約聖書にも出エジプト記にも書かれてあるんですけども、昔のハムラビ法典にもありまして、法律の基本の基本なんですね。悪いことを悪いことされて目を痛められたら、それにふさわしい刑罰を与えなさいということです。歯を折られたら、その歯を折られたにふさわしい刑罰を与えなさいということで、日本の法律の基本にもなっているんです。これ自体は悪いことでも何でもないんです。世の中のこの筋道なんですね。目と歯ではね、だいぶ価値が違うんです。眼球を傷つけられたら、というか亡くなったら4000万円ぐらいの賠償なんです。歯一本はね、40万円ぐらいなんです。今でも法律でもそういう事故の賠償でもこの基準が作られているんですね。これ自体は理性的なことなんですね。しかしイエス様は、私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も受けなさい。イエスキリストは普通の考え方を超えた、もっと素晴らしい道を私たちに教えておられるんですね。右の方を打たれたならば、右の方を打ち返すんじゃなくて、左の方を向けなさいとおっしゃっておられるわけです。またあなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。昔はこの下着を取ろうとする人いたんですよね。今は下着を取ろうとする人はいませんね。あげると言われてもそんな臭いものはいりませんね。下着でも価値あるものだったんです。旗織り機でね、いちいち折ってましたからね。で、上着となるともう相当価値のあるもの、古着になっていても価値のあるものだったんですね。それを下着を取ろうとする者には上着もやりなさいと。またあなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。誰か横暴な人がいて、1ミリオン行ける、これ1ミリオンというのは英語のマイルになっている、もともとの 単位なんですね。ローマとかギリシャで使われていた単位なんです。 1.6 キロぐらいです。で、1ミリオンいけというものにはもう2ミリオンいってあげなさいとこういう教えられるので、教えられるんですよね。まあ、私たちにとってその1ミリオンいけというような人いないと思いますけども、でも、まあ、皆さんもね、立っているものは親でも使えということがありますでしょ。それで、なんかもう立っている人はすごく誰でもこうやってくれとか、これやってくれとかね、来てくれとかこういうすごく、もう使い方の荒い人がいますよね。その人からなんか勝手に親みたいに思われてですね、今日ちょっと困ってるので来てちょうだいとか言われて飛んでいかないといけないときもありますでしょ。もう、いつももう都合悪くなったらすぐ読んで生かされるというような、その経験もあるんじゃないかと思うんですけども、まあ、1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさいとイエス様は教えられるんですね。また求めるものには与え、借りようとするものは断らないようにしなさい。まあ、お金を借りようとするものには断った方がいいと思うんです。これは別の原則でですね、やっぱり貸し借りというのはだって貸したものというのはなかなか返ってきませんし、それによって人間関係がおかしくなりますので、まあ、私たちの間では貸し借りは一切しない方がいいと思うんです。主のためにしない方がいいと思うんです。しかしやはりそのお金の貸し借りではなくて、何かこう例えばその人がですね、道具がなくて困っていると、で貸してくれと言ったときに貸しなさいと、あるいは当時はですね、旅館とか泊まるところありませんでしたから、ちょっと部屋を貸してくださいと言ったら貸してあげると、まあ、そんなことをここで言ってるんだと思いますね。そして43節、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。これ自体は悪いことではないんですね。旧約聖書ではイスラエルの人々は自分たちを攻めてくる敵を、主はどうぞ敵をやっつけてください、もう国を滅ぼしてくださいって祈ってますからね。これ自体が悪くはないんですけども、イエス様はそれよりもはるかに優れた、はるかに素晴らしい生き方を私たちに教えておられるんですね。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。普通は敵を愛することはできません。迫害する者のために祈るなんて、その人のために祈ってあげるなんてできないことです。しかしイエス様は普通の常識をはるかに超えたですね、素晴らしい道を私たちに教えておられるんですね。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。神様がそのようになさっておられるとおっしゃるんです。悪いことをしている人、神様の御心に反してですね、神様の御心はみんなが自分の務めをちゃんと果たしてお互いに助け合って、お互いに大事にして、そしてみんなが幸せになるように祈って、願っていくことを願っていらっしゃるわけですけども、それに反してですね、人のものを取ろうとしたり人を虐待したり、ね、そういう人がもう、悪い人もみんな少しは悪いことをしてるんですけども、どんな悪いことをしている人の上にもですね、神様は太陽を昇らせて雨を降らせて、ちゃんと食べていくことができるようにしてくださっているではないかとおっしゃるんですね。そして46節では、自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。修道人でも同じことをしているではありませんか。47節では、自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は 天の父が完全なように完全でありなさい。イエスキリストはこの素晴らしい教えをね、ここで教えていらっしゃるんです。しかしこの教えをどんなふうに受け止めたらいいんでしょうか。あまりにも高い道徳なので、私たちは戸惑ってしまいますね。ここまでしないといけないんだろうか、クリスチャンになったらこんな生き方をしなきゃいけないんだろうかと思いますよね。でまだクリスチャンになってない方はちょっとクリスチャンになるのやめようかと思うかもしれませんね。もうすでにクリスチャンになっている方はもうなってしまったんでしょうがないのでどうしようかなと思いますよね。私たちね、ここを読むとね、これこういう言い方をしないと、天におられるあなた方の父の子供になれるのですと、でこういう言い方をしないとなれないというふうに思いますよね。また天の父が完全なように完全でありなさいとこう言われてますし、こういうことをしないと、こういうことをして初めて報いを得られるって書いてますね。しないと報いが得られないということになりますね。そしたら本当に 敵を愛し自分を迫害する者のために祈らないと救われないし、神様に愛されないし、神様の報いを受けられないし、神様の最高の報いである天国にも入れないということになりますね。でもそれは この箇所だけ読んだら そういう印象を受けるんですけども、新約聖書全体を見ますとね、そんなことは絶対ありません。新約聖書全体でイエス様が教えていらっしゃること、またイエス様の弟子たちがイエス様から聞いて教えていることを全部ですね、こう総合的に見るとですね、私たちが救われるのはこういう行いをして神様に認められて報いを受けて救われるのではありません。イエスキリストが私たちの罪を全部引き受けて十字架でその罪の罰を全部受けられたので、そんなふうにしてこれ贖いと言いますけどね、私たちの罪を贖われたので、もうイエス・キリストを信じるだけで、私たちは救われて神様に愛されて神様の子供になって天国に入ることができるんです。もう無条件で、もう神様の憐れみによってですね、もう私たちは無条件でただ信じるだけで受け入れられて天国に入ることができるんです。それはもう新約聖書のあらゆるところで教えられていることです。そして私たちはそれを信じているんですね。ですから右の方を打たれたときに左の方を向けなければ救われないということはありません。敵を愛さなければ天国に入れないということはありません。私たちはとてもそんなことはできないものです。もう敵を愛しなさいと言われてて もう自分をいじめる人を憎らしいと思ってしまいます。もう迷惑ばっかりかける人をもう本当に恨んでしまいます。しかしイエス・キリストが私のために死んでくださったので、私のために罰を受けてくださったので、もう私たちはそのままで、神の子供にしていただけるんです。そして天国に入ることができるんです。それじゃあどうしてイエス様はこのことを私たちに教えていらっしゃるんだろうか。このようにして初めてね、この報いが受けられると、ね、言っておられるんだろうかと言いますとですね、これはやっぱり実際的な、生活上のこう実際的な報いを受ける道だということ、実際的な益を受ける道だということだと思います。右の方を打たれたら左の方を向けなさいと、普通は右の方を打たれたら打ち返せ、目には見よう歯には歯をと思いますよね。しかし 右の方を打たれたら左の方を向けるというこの姿勢がですね、唯一争いを避ける道だと思うんですね。また平和をこのね、他の人と平和な関係を持つ道だと思うんです。というのは、私たちは普通に生活しておりまして、故意に人に悪いことをする場合もありますけども、故意ではなくてもう知らずに気がつかずにですね、人に迷惑をかけることがありますよね。でも迷惑というのはかけられた人は非常に重く感じるんです。すごく痛く感じるんですけども、かけた方はあまり気がつかないんですね。それで迷惑を受けた方が文句を言うと。で、言うて謝ったり、ちゃんとお詫びをしたり、償いをしたりしたらいいんですけども、なかなかそうはいきませんね。そのために不満が残りますし、争いになってしまうんです。やはり迷惑かけられた方は何とかそれを賠償させようとしますし、そんなことをする必要はないと考える方は強いられたらまた今度反発しますし、それがもっと激しいこの復讐になってきますとですね、日本の現在の日本のように法律がしっかりしていて裁判所もあり、訴える方法もちゃんとあれば、そんな復讐などは必要ありませんけれども、江戸時代には仇討ちというのは許されていましたね。まだこの捜査も正確ではなくて、ちゃんと誰が犯人か見つけることもできないような、まだまだ未熟なこの警察 その捜査の状態でしたんでね、自分 の肉親の仇討ちが許されていました。でもっと昔になると復讐ということが許されていたんですけども、復讐をすると必ずまたその身内からは復讐されるんですよね。そしてまた復讐する、復讐される、この復讐の連鎖がずっと続いていくんですね。でそれを避ける道っていうのは、もう右の方を打たれたら左の方を向ける、この道だけなんですね。で敵を愛して迫害する者のために祈る、この道しかないように思います。2、3日前にある堺の NPO で金銭問題が起こって、それで裁判沙汰になっていて、その関係している人がですね、行ってらっしゃったんですけども、もうこのところ裁判でもう毎日裁判所に行っていてね、もう大変やわって言って言ってらっしゃった。もう訴える方なんですけども、裁判になると本当に大変なんですね。それで気を使いますし、ものすごく緊張しますし、それで病気になる人も少なくありません。裁判で勝つとしてもですね、その負担というのはもう大変なものだと思うんですね。そんなふうに右の方を打たれたら左の方を向けることが唯一この争いを避ける道でありますし、本当に平和を維持していく道だと思うんですね。でもそんなことしてたら損するばっかりじゃないかと、もう自分は打たれるばっかりだ、左の方を向けたらもう打たれるし、もう左の方で向かうが満足しなかったら今度頬の次はおでこでも出さないといけないんじゃないかと思いますよね。こんな生き方してたら損するばっかりだと思うと思うんですけども、それは本当に神様がおられるかおられないかによって大きく違ってくると思います。神様がおられなかったらそれはもう損するばっかりで、こんな損な道はありません。しかし神様はおられるんです。本当に神様は存在していらっしゃるんです。そして神様は全てのことを見ていらっしゃるんです。そしてある人がいじめられたり、ある人が損ばっかりしていたら絶対黙っておられません。神様はとても公平な方です。 誰もエコ兵器されません。神様は全ての人を本当いつも公平に見てらっしゃいます。ですからある人が損ばっかりしているのをほっとかれません。その人にもう豊かな報いを与えてくださいます。私自身経験として自分が譲ったことで、それは自分にとってはすごく不利益で、不利益なことでしたし、損をすることでしたけども、ずっと後で、なかなかその時にね、なかなかこの言葉を受け入れて、もう平安にそれを受け入れることはなかなかできませんでしたけども、10年20年経って振り返ってみると、やっぱり神様はその分だけ報いてくださってますね。それ以上のことを報いてくださっているように思います。ですからやはりこの神様は本当におられて、神様はこの世に生きる人のために報いを与えてくださると思います。この街道を建設していた時にですね、街道の建設中にこの設計業者のボーリスと、それから建築業者の関西技研の間でちょっと険悪なムードになったことがあったんです。これ本当に行き違いだったんですけど もうどちらも善意でなさってるんですけども、連絡が行き違っていてですね、そのために建設業者が50万円ほど余計に費用を得ることになってしまったんですね。その50万円をどうするかということで問題になったときにですね、教会の建築委員会で話し合って、教会がその50万円をね負担することにしたんです。そしたら建築業者も50万円をね損しなくて済みますよね。ボーリスも50万円要求されても、設計業者で設計事務所ってそんなお金も持てないと思うのでね、困ったと思うんですよね。教会も大変だったんです。その時の50万円って大きかったですね。今の50万円よりはもうやっぱりお金がもうない時ですからね。しかしそのことですごく建築がスムーズにいって、何の問題もなくこの建物が完成したんです。結果としては私たちは大変祝福を受けたと思います。そんなふうにイエス様は私たちが実際的な報いを受ける道、実際的な利益を受ける道としてこのことを教えていらっしゃると思うんですね。でもそれだけではありません。それ以上のことなんです。実はイエス様は私たちを本当に神の子供にしようと思っていらっしゃるのです。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのですとこうおっしゃっていますけれども、本当に私たちを子供にしようとなさっているんですね。もう私たちは神の子供なんじゃありませんか。イエス・キリストを信じてクリスチャンになれば神の子供になったって洗礼を受けるときに聞きました。先生そう信じてるんですけどと思われるかと思いますよね。確かに私たちは神の子供にしていただいたんです。でもそれはね、籍を入れていただいたというだけなんです。まだ私たちは神の子供にふさわしくないんですよ。一応天国の籍をもらって、神の子供の籍に入れてもらったというだけで、まだ実際に私たちが神の子供らしく輝くような人になっているかといったら、そんなことなんとってもありません。私たちは神様にこの青たがいをしてもらったんですね。まだ実っていない、田んぼの青たを買ってもらったようなもんです。いや、青たどころではありません。まだ耕してもいない田んぼでそれを買ってもらったようなもんですね。神様がご自分の子供になさるのに、この人々の中でとても道徳的な人、 とても気のいい人、親切な人、とても人々のためにこう尽くしているような人をね、クリスチャンとして選ばれたらよかったんですけども、そういう人はなかなかこの神様に関心を持たないことが多くて、なかなかこのクリスチャンにはなられないんですね。かえって、まあ、私のようなこう人格的に欠陥のある人間がですね、まあ、しょっちゅうこういろんな人とぶつかりますのでね、ぶつかりましたんでね、それでなんかこうやっぱり救いが必要だなと思って、それで教会に来て、まあ、聖書を読んで教会に来て求め始めたんですね。ですから、まあ、かえってなんかこう人格的に欠陥のあるものがクリスチャンになっていることが多いんではないかと思うんです。いや、ごめんなさい、失礼自分のことをいいんですけども、皆さんのことまで言ってしまってごめんなさい、失礼しました。でもね、この名人は材料を選ばないと言うでしょ。どんな材料でも名人はもう素晴らしいものを作ることができるんですね。イエス様は本当に人を選ばれないんですよ。もういろんな、もう私のような人格的欠陥のあるものでもですね、神の子供にしようと思っていらっしゃるんですね。で、そのために神様の子供にふさわしいことを教えて、神の子供らしくして、神の子供のが受ける愛情をもういっぱい受けて、まずそれが最初ですね。神の子供らしく愛情をもういっぱい受けて、そして恵みをいっぱい受けて、そして神の子供の素晴らしさを教えて、神の子供の生き方を教えて、本当に神の子供らしく育てようとなさっているんですね。で、それがこの教えなんです。神の子供だから、神の子供らしく教えていらっしゃるんですね。昔から貴族の子供というのはね、やっぱり特別な教育を受けたんです。普通の庶民のような、庶民の子供のような、なんて言いますかね、庶民の子供のような卑しい言い方をしないで、誰が見ても尊敬できるような言い方ができるように、特別な教育を受けたんですね。で、まあ、イエス様から見てですね、皆さんはセレブなんですね。いや、セレブどころよが貴族の子供なんですね。いや、私貴族の子供なんてそんなことはないです。もう、庶民の、普通のちょっと、まあ、柄の悪いところで育って、そんな貴族の子供じゃないと言われるかもしれませんね。でもそうじゃ、貴族の子供以上なんです。王様の子供なんです。いや、王様の子供以上なんです。神様の子供なんです。で、イエス様は本当に私たちを神様の子供にしようと思っていらっしゃるんですね。私たちは自分のことをかなり低く見ているかもしれません。まあ、世の中の人と比べて、そんな大したことをしてませんし、そんなに大した仕事をしているわけでもないし、自分の肩書きって言ってもそんなほとんど何もないし、ということですごく自分を低く見てるかもしれませんね。でもそうではないんです。イザヤ書に神様が私たちのことを、私の目にあなたは高価で尊いと言ってらっしゃいますね。新約聖書ではあなたは神の子供だと言ってくださってるんです。で、それはお世辞でもただの言葉だけの遊びではないんです。本当にあなたは神の子供だと言っておられるんです。そして神の子供にしようと本気で考えていらっしゃるんです。そのために私たちには神の子供らしい生き方を教えていらっしゃるんですね。神様が悪い人にも雨を降らせ、太陽を昇らせ雨を降らせてくださる。だからあなた方は神の子供だから、当然その神様 に似た生き方をしなきゃいけないし、できるし、そうさしたいと思っていらっしゃるんですね。 私たちはこの教えを律法として受け取ってはいけないと思います。こういうことをしなければ神様に愛されない、こういうことをしなければ罰を受ける、こういうことをしなければもう神様から恵みを受けることはできない、なんて考えてはならないと思うんですね。そうではないんですね。もう恵みはイエス・キリストによってもう神様の愛はもうふんだんに与えられてるんですね。ふんだんに与えられてるこそ本当に私たちは神の子供とみなされているんです。ですから神の子供になるようにもう本気で育ててくださっているんです。ぜひね、この神様の心を受けようではありませんか。そして神の子供になりたいと思って、もっと神の子供らしくなりたいと思って、自分のこの気持ちをこの低いところからね、本当に神の子供らしい高いこの誇り、いい意味での誇りを持ちたいと思うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当に私たちをイエス・キリストによって神の子供にしてくださって感謝いたします。そして今神様の子供としての特別な教育を受けていることを思います。私たちはもともといろいろな問題を持った人間でありましたので、あなたの深い愛の無知によってもなかなか神の子供らしくなることはできませんけれども、どうぞ主よ、聖霊を注ぎ、本当にあなたの愛の教えを教えてくださって、どうぞ私たちを神の子供らしく育ててくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。